クラシックレディオ、よしです。
ゆうじです。
ということで、東京から帰ってきました。東京というか千葉、
千葉でしたね。イベント自体に東京ってついとるから東京かと思えば千葉っていうね。
ね、なんかディズニーランドも東京ディズニーランドやけど千葉、
ね、そうなんですよね。
で今回は幕張メッセに行ってまいりまして、
うん、
でもタイトルは東京ゲームショーとなっております。
はい、
東京ゲームショーをおさらいすると、日本全国、うん、まあ、世界の人もいるのかな、なんか100以上のブランドメーカーさんが集まりブースを出していて、
はい、
で新作のゲームを発表したりする中で、うん、もう本当にゲーム好きの方から、なんやろね、アニメとか声優さんとか好きな方とか、うん、まあ、いろんな楽しみ方があると思うんですけども、
はい、
日本人の方だけじゃなくて海外の方もお客さんで結構いましたね。
多かったですね。
うん、なんかこう舞鶴市内にいると分からんけど、うん、京都市内とか、まあ、それこそ今回の東京ゲームショーとか出ると、
はい、
ちょっと海外来たんかなっていう時も感じるような。
確かに、なんか移動中の道中というか、
うんうん、
でももう日本人じゃない人めっちゃおるやんみたいな、
そうね、
感じですもんね。
でもうこの人はもう絶対東京ゲームショーに行くんやろうっていうような、
うん、
こうグッズとか、
そうです
ね、ノベルティみたいなのをすでに持ってる人もたくさんいて、
うん、
っていう感じでございましたけども、今回我々はセガアトラスブースに、はい、出演ということで、
はい、
すんごいでかかった
ですね。めちゃくちゃでかかったですね。
なんかもうこれブースっていうレベルなみたいな。
確かに、
なんかブースって言ったらさ、うん、なんかマルシェとかでもテント1枚な1個ぐらいの、
そうですよね、基本
感じですけど、もうあれどんぐらいの幅あったんやろね。も
う何枠借りたんっていうぐらいの広さでしたよ、うん、
あれどれぐらいの広さ、もう50メーターぐらいはあったりするのかな。
いや、だいぶでかいから、それぐらい
もっとあるかな、
もっとあるかも、
100ぐらいあったりするのかな、
あるんちゃうかな。
それが一つのブースで、でもこういったブースが他にもあったりして、
うん、
もう全部でかっていう感じでね。
でかすぎるよ。
でかすぎでございましたね。どうでしたか、感想。
感想ですか。なんかちっちゃい頃から知ってるブランドの名前ばっかそこら中にあるし、
そう、ね、
もうセガなんて知ってるし、もうソニックやんって感じで、
うん、
もうそれだけちょっとテンション上がりましたよね。
確かに確かに、もう本当に子供の頃 CM で見てた、
うん、
そういったヒーローみたいな、子供たちのヒーローというか、はい、もう遊び相手のもうゲームがたくさんあってね。
ちっちゃい頃やってましたもん、ソニック。
だいぶやってましたね。それがこう今回目の前にいたりとかね。
そうですね、
はい、でも今回我々は、サッカーゲームです、
うん、
フットボールマネージャーというサッカーゲームがあるんですけど、
はい、
これは、プレイする人が、ゲームをプレイする人が監督役、マネージャー役になって、うん、こうサッカーをしていくリアルシミュレーションゲームということで、
めちゃくちゃ頭使うやつですよ
ね。こう説明見てたらすごいよね。
うん、複雑でしたもん。
で海外の方が開発、ね、うん、一緒にされてて、今回その方も来日してはって、
はい、
パフォーマンス後にこう嬉しい感想をね、
うん、
いただきまして、すごいいいパフォーマンスやった、タレント性があったみたいな、
はい、
そう言ってもらえるとありがたい。
いや、ありがとうございます。
で我々は監督役とプレイヤー役、そのゲームの世界観に合わせたショーを今回作ってみたっていう、う
ん、はい、オリジナルです
もんね、今回呼んでね、
はい、
それが多分また今までとは違った作り方やったんで、僕ら自身も新鮮でしたねって感じですね、
はい。
でこうやっぱリハーサルの時もさ、
うん、
生配信用のカメラが目の前にドンドンドンと
あり、はい、ありますね。
で、すでに照明も組んでありで、
うん、
すんごい規模感あったんで、こうピリッとするというか、自分たちがこう集中して
そうです、ね、
しっかりといいものを見せようというのから始まったんですけども、ちょっとまたそういうのも振り返っていきましょうか、
はい。
この番組は株式会社堀口の提供でお送りします。
株式会社堀口は 舞鶴火力発電所のメンテナンスから地域情報サイトマイプレ海の京都や EC サイト海の京都市場の運営まで多様性のある企業活動を行っています。目指すは舞鶴の一番星。2041年の創業100周年に向けて地域に愛され必要とされる企業を目指し、事業と人材で舞鶴の繁栄に貢献します。
さてということで東京ゲームショウの振り返りをやっておりますが、はい、もう本当に関わってる方々の人数がものすごい多いので、う
ん、めちゃくちゃ多かったです。
カメラマンの方から、はい、そしてそのカメラを後ろでスイッチングして切り替えていく方、うん、そして照明さん、うん、もう本当にありとあらゆるスタッフの方々がいてですね、もう演者のみならず、はい、すごいかっこいい素晴らしい現場やなっていうのをね、うん、経験させていただいて、で今回の良かった点としては、
はい、
リハーサル2回含め、うん、そして本番はビジネスで、2日間それぞれ2ステージと一般公開の日2ステージで、まあ、本番は6でリハーサル合わせて8本はショーをやってるんですけど、
そうですね、
全てノードロップでできたのは、
うん、
結構な収穫じゃないですか。
そうですね、
まあ、基本的にどの現場でもノードロップやけどね俺らは、
はい、
なんとも失敗できない、まあ、いつも失敗できませんけど、うん、さらに緊張感がある中でしっかりできたのは良かったですね。
いやメンタル鍛えられますよ、うん、ピリついてるんでなんか、うん、
でもなんかすごい良かったですね。なんか上手と下手に分かれてたじゃないですか、
うん、
で僕は僕で最初マネージャー役なんで、
はい、
ジャケットと下ズボン履いてて、
うん、
一番最後のショーの時に戻っていくんですけど、
はい、
こう何秒前ですとかアテンドしてくださってるスタッフの方に、うん、ジャケットとかこう脱いだのをすぐその場で、うん、袖も持ってもらって助けてもらうとか、はい、後ろバタバタするような感じだったんですけど、うん、そっちサイドはどういう心境で待ってたのか。
こっちはまあ、戻ってきて水飲んでちょっと整えてみたいな感じですね。
そうか、あ
でこちら狭いんですよ結構、うんうん、そっちより
水飲む時間もなかった
そうやと思う。
早着替えをしてすぐまたステージに戻っていくっていうことだ。でも、もう影慣れのね、
うん、
方がもうすごいつないでくれるので、
はい、
ありがたかったです。
助かりました、
ね、余裕持って。それでもだいぶ早着替えでしたけどね、うん、多分20秒もないんちゃうかな。
まあでもそれぐらいで着替えれた方がね、見てる人たちも待ちすぎるより良かったかな、
うん、今回こうすごい特殊やなと思ったのが、
うん、
まあ、ゲームを皆さんに体験してほしいってことで、
はい、
試遊できるモニター画面がステージ横にずらーっとなんかもうスタンド席みたいにあるんですよね。
そうですね、
あれ何台ぐらいあるのかな。
いや結構あったで、
両サイドを合わせて100ぐらいあるかもしれない、
かもしれんな
ですけど、その人たちが横でゲームに夢中の中センターではパフォーマンスをしていてみたいな、すごい特殊な環境で、いやあれは面白かったですよ。
初めてですよ。
初めての経験でしたね、はい、まあそんなこともありながらそれを経てさらに進化してまいりましょうという感じでございますけども。
そうですね、
10月入りまして、
うん、
今月はなんかどうしましょうかね。何していきましょう。
まあまたなんか10月に違うイベントの話もあったりするんで、
まあ、それをやってるかもしれないですし、
そうですね、
また新しい表現の作品をなんか練り出したりするかもしれないですし、うん、ね、10月というと10年連続世界大会表彰台の10でもあったり、
ほんまやな。
あとサッカー的に言うと背番号10はやっぱエース番号なんで、
めっちゃいいやんじゃん。
なんかやっていきましょうか。
そうですね、
はい、そんなこんなでお送りしておりますが、あと2025年何ヶ月ってことは 1,2,3 か、早っ。で2026か、
一瞬や。
一瞬ですね、早すぎ。
早すぎますよ。
はいはいはいはい、早すぎです やらんとあかんこともいっぱいあるし。
そうですね。
あと何しようかなが。
まあ今回のあの映像とかも、
あ、そうや、アップ、
はい、アップロードしていくつもりなんで、とかこのラジオ聞いてる時にはもう YouTube が僕たちのインスタグラムに上がってると思うので、
ぜひぜひ見てください、はい、せっかくなんでその雰囲気を感じてもらうために、うん、おそらくパフォーマンスの部分だけじゃなくて、うん、パフォーマンス始まる前の、
はい、
まあ、煽り登場シーンというか、うん、これから始まるぜみたいなところも含めてアップしてると思うんで、ちょっとそのイベント自体の雰囲気もより楽しんでもらえるように飛ばさずに見てください、うん、
ライブ感の空気感をね、
そう、飛ばさずに見てください
飛ばさずにね、うん、
その飛ばさずにやってるところを後ろを僕ら待機して集中してる時間っていうのもちょっと考えながら、
そうですね、
見てもらったらより違う、うん、視点も持てるんじゃないかなと思いますけども、
もう後ろでちょっとそわそわしながら待ってましたもん、まあ、出てしまったらもう大丈夫になるんですけど、うん、控えてる時のなんかカウントダウン20みたいなんでこう下がっていく時に、うん、ふーってめっちゃやってましたね僕は、
うんうん、俺は揺れとったわ
まあそれぐらいがいいっすよ、
その階段上のとこで待機してたんで、
うんうん、
もうそこからウォーミングアップできんやんか、
そうやな、
リフティングというか、だからまあもう体を揺らしとくしかできんかったからさ
まあ確かにボール蹴る代わりに体揺らしてたってことですね、
う
ん、
そうそう、
まあ、立ち止まり続けとも結構しんどくなりますもんね、うん、その後動くって考えると
体がね硬くなっちゃうから、でまあ無事に終え、
うん、
そしてなんかおまけでなんかあるかな、話せること、
ゲームショーですか、
うん、まあ、宿泊してたホテルの前が、
うん、
もうなんか海外みたいになってて
、はい、
結構海外のお客さんが公園でこう飲みながらもう談笑してるみたいなグループがもういっぱいあって、
はい、
いや本当に日本のアニメとかゲームのこの人気の高さってすげえなって思いましたけど、
確かにな、
うん、
熱狂的ですもんね海外の人も、
熱狂的ですよね、でフットボールマネージャーも多分海外の人の方が本当にやってる人が多いらしくて、
うん、
で実際なんかコメントで見たんですよ、ライブ配信ちらっと、うん、フットボールマネージャー26はほんまにスカウトマンとかも、
うん、
データ見るん使ったりするぐらい本格的ですね
めっちゃすごいやん、ゲームを参考に使うってことですか、
そう、
っ
ていうコメントもあるぐらいだったんで、もうリアルだと思います、11月発売の予定なので、はい、気になる方はぜひプレイしてみてください、
はい、
さあこの番組は株式会社堀口の提供でお送りしました、ラークラシックレディオヨシーと
ユージでした、
それでは